で、今度は中身に入っていきますね。なんでリピートや感動をするのかっていう理由がいくつかあるんですけど、で、まず一つが、期待を超えるっていうのが一つあるんですね。
期待を超える。はい。
満足って、まず期待と実感値ってあるんですけどね。はい、字書いてみる。期待、実感。はい、で、例えば、何かサービスを受けようと思った。はい、こうじゃないかなとか、期待をして頼んだ。はい、だからサービスを受けたら実感しますよね。はい、これが期待と実感がイコールだと満足なんです。はい、期待通りだなと。頼んでよかったなって。
確かに、はい。
で、期待より実感値が劣ると不満になるんです。期待した通りじゃなかったなっていう。で、ここでは満足度が高いっていう言い方をしてるんですけど、はい、期待通りだとあんまりリピーターってこない。
まあ、満足はしてるけどリピートまではいかないみたいな、
ここじゃなきゃいけないってわけじゃない。
なるほど。
期待より実感値がイコールじゃなくて、期待より実感値が大きくなったら、人って感動したり感激したりするんです。で、そうすると感動とか感激っていうのが心が動きますよね。
はい。
そうするとね、繰り返してそれを味わいたかったり、人に伝えたくなる。だから僕のセミナーっていうのは、参加者の期待より実感値の方が大きくなるようにしてる。そうすると、期待を超えることを構造化すればいいんですね。
期待を超えることを最初から構造化しておく。興味深いです。
はい。そうすると、大体期待っていうのは、大体こうだろうなと思うと、あ、やっぱりなっていうと、イコールだけど、はい、だから僕のこう、セミナーとか研修っていうのは普通の研修と違う会場の設定だったり、使うもんだったりするんですけど、あれって思わせればいい。そういうコツがあります。例えば僕が教えてるのが、パワーポイント写さない方がいいよって教えてる。パワーポイントに内容が写されると受けてる時に安心しません？
そうですね。
ああ、なるほどね。
はい、そうですね。
っていうことは、そこに感動も感激も。
そうです
ね。大体期待通り、ああ、やっぱりこうやって映すのね、みたいな。
はい。
ですね。なので、僕の研修って、パワーポイントもなければ、テキストもないんですよ。そうすると、まず、えって思うんですよ。
あれ、何もない？あれ？
そう。あ、期待、いつもの研修と違うぞ、今日は。だから、そう、ざわざわ、なんで、そわそわするんですね。で、受け出してみると、へーとか、はーとかってなると、要は期待値がこう下がってて、実感値をボンって上げるようにしてるんです。なので、そういう構造をする。とか、あとは、構成が必ず、これ、僕いろんなところで教えてんだけど、ホワイ、ホワット、ハウで構成するんですね。
はい。
これ中身の構成のこと言うんですけど、だからなぜとか何のために何をどのように、で、どうすればいいか。多くの場合は何についてはすごく語られるんですよ。
はい。何については。
例えばさ、今企業研修でよく言うのが、これからは多様性の時代で お互いの個性を生かし合おうとかって言うんですね。
はい。
これってフォワットについて喋ってるんですよ。
うん。
よく言うの、これが大事ですとか言う。
はい。あります。
これが重要ですとか言うんですよ。以上。って聞いてさ、実行できる？
いやね、その実行がね、みんなできなくてね、困ってますよね。
でも僕のって、こういう価値観を持ってる人を褒めるときにはこの言葉を使いましょうって言うんですよ。たら多様性を生かす方法の一つ。
そうですよね。もうやり方を今教わりましたね。
じゃあやってみましょう。
はい。
で、トレーニングも入ってくる。多くの場合にはホワッとしか喋れないんですよ。例えば講師が、今はね、多様性を生かす時代です。多様性が 生きれば新しい価値が生まれます。なので多様性を生かし合うコミュニケーションを取りましょう。それが重要です、うん、って聞いて終わり、
うん、
な時と、はい、僕は共に作るだから、はい、なぜ今多様性を生かし合うことが重要だって言われるようになったと思いますって聞くんです。だから自分で考えるじゃないですか。じゃあちょっとやってみほさん、
はい、
ね、僕が、今は多様性を生かし合って新たな価値を作っていくことが重要です、うん、だから会社の中では多様性を生かし合う関わり方コミュニケーションを取りましょうって言われた時と、みほ、はい、さん、なぜ今、うん、多様性を生かし合うコミュニケーションが重要だって言われるようになったと思いますって、
うんうん、
言われた時と違う、受け手として。
いや、もう全然頭の中が違いますよね。
違います
よ。はい、全然違いましたよ。一番最初の方の、うん、あのこれが重要ですってこう言われたら、うん、はい、うん、そうですね、はいっていう感じ。
そうだよね。はい、以上、はい、
以上ですね。それ本当になんですけど、後者の方のなぜ、うん、って聞かれて、そのあれ、そうだ、その理由のなんだろうってこうか頭の中が考え始めて、
考えます、ね、
はい、もう全然違いますよ、ね。
で、なんか言うと思うんです、
はい、
全然頭の中違います、
はい、
で、なんて言うと思うんですよね、
はい、
あ、そうなんですね、
うん、
で、他の隣の人にも聞いてみます、
はい、
何々さん、うん、なぜ今そういうに言われる、うん、あ、そうすると美穂さんは隣の人の意見も聞きます、うん、
聞きますね、はい、
あ、確かにそれもあるな、
うんうん、
で、また隣の人、うん、何々さんなぜだと思います、うん、これ1対1でやってますよね。ってことは、美穂さんは自分で喋るし、はい、僕は隣の人に聞いて、隣の人の答えを美穂さんは聞いてるんです。
聞きますね、はい。
さらに隣の人の答えも美穂さんは聞いてると、そこに発見だったり気づきってない。
いや、もう、すごいたくさん増えていきますね。
ですよね。で、そこに、僕はこう思いますってもう一つ提供するだけなんです。じゃあ、お互いの個性を生かし合う組織と、
はい、
確実性、みんな同じを良しとする、人と違ってはいけないということを良しとする企業では、10年後何がどう変わると思いますって僕聞くんです。というのと、はい、いや、多様性を生かし合う会社は将来も発展するでしょう、いや、個性を殺して、いや、人と違うことはダメだとする会社はいずれ衰退していくでしょうって僕が喋ったら、はいはい、おしまい
です。そうですね、本当に、はい、そうですね、以上、
あのそう、これが共に作るという感覚で、それができるのはコーチだからなんですね。
うーん、
で、一方的に説明してるのは講師なんです。それはインターネットに書いてあるんです。
うーん、
だからつまんない。
そうですよね、
はいはい、で、これは効果的なコミュニケーションができるですね。で、コーチは、で、僕のはこういう構造に全部なってるので、ホワイ。で、ホワット。で、ハウ。で、まずそれで構成してるのが一つと、あとは、喋ってる時と、ずっと人の話を聞いてる時で、どちらの方が時間が早く過ぎると思います？
あ、それはもう、人の話を聞いてる時はもう時間長く感じますよね。だから、喋ってる時の方が、ね、はい。早いですね。
なので僕たちは効果的なコミュニケーションや話を促すのが得意なんですね、うんうんうん、コーチは。なので僕たちコーチングの得意な人が講師をやると、参加者が喋ってる時間が多いんですよ。
うーん、
でも一般的な研修講師がやってる研修って、講師が喋ってる時間が長いんです。
うーん、
そうすると参加者は、僕が提供する研修をやると、あっという間に終わったって言うんです。
ああ。
そうですよ。あんたに喋らせてるわけ。この時間があっという間に過ぎる研修と、だらだらだらだらなかなか終わらない研修で満足度って違うでしょ？
違いますね。
ねえ。で、あとは、コーチングのスキルで言うと、僕たちは質問したり、アクティブリスニングをしたり、アクノリッジっていうのをするんだけど、アクノリッジわかります？承認。
はい。
で、それがうまいわけなんですよ、コーチたちって。そうすると、 何が起きるかっていうと、参加者って自己主張が強い人って、うん、研修中に質問するんですよ、はい、先生これってこうじゃないですかって、うん、でもこれってよくあるのは質問の形を借りた意見なんですよ。
お
これってこうじゃないですかって意見、
はい、
質問だけ、うん、
確かに。
そうすると関係性を共に築かない講師は対抗しようとする。いやそれはですねって言うんですよ。で分かります、なんとなくこういうやり取り
ありますよ、そういうやり取りはよく
いやそれはですねって、
はい、はい、よく見ます。
そうするといやでもこうじゃないですかってまた
うん、うん、
そうするとバトルが始まるんです
。ありますそういう
講師ありますよね、はい、でも僕たちコーチはアクノリッジができるので、うん、例えばこれってこうじゃないですかって参加者から言われたらアクノリッジから入るんです、うん、確かにその視点を僕は見落としてました、
お
気づかせてくれてありがとうございますって言われたらどうですか。おこいつ違うぞと思いますよね。
もうなんかもう、うん、もう見る目がもう一気に変わりますよね。
あれはね、はい、おこいつ上から攻撃してこねえぞとかって思うわけ、ね、いやーそれ見落としがちなんですよとか、何々さんちょっとその質問すごく他の人もしたかった質問だと思います、うん、代わりに言ってくれてありがとうとかっていう参加者をリスペクトしたりアクノリティするのがうまいんですよ。こんなのもなんかなやっぱコーチができる、普通にパーソナルコーチングでできることが他の研修コーチたちはしてないってことなので、それもすごく有効だったり、なんで満足度が高いかっていうと、研修の間、セミナーの間、僕は参加者をコーチするし、参加者同士でコーチし合う構造にしてるんですよ。で、それもなるべく有益なコーチングを習ってない人もできるようにしてあげてるんです。うん、どういうことかっていうと、質問集ってあるでしょ？僕の資料の中にいっぱい。はい、だから、それを印刷して持って行って、隣同士で、部下が相談に来たら、うん、上司役の人はこの質問をしてあげてもらえますかって、
うん、
で道具を与えるんです、使う道具。そうすると全くコーチング勉強してない上司役の人がコーチっぽく部下の相談に乗れちゃうわけです、うん、この道具があれば。だからすごく有益なロールプレイっていうか、はい、エクササイズができるんですけど、道具がなくて部下が相談に来たらコーチング的に質問してあげてくださいって言ってロールプレイをやるとグダグダな質問するんですね。だから満足しないんです、うまくいかない。
そうか、うまくいかないですもん
ね。これもまずは騙されたと思ってこの台本通りやってみてくださいとかっていうツールも渡すので、参加者同士のコミュニケーションも効果的なコミュニケーションになるようにしてるんです、まあ、こんなところがすぐ使えるツールもあれば、参加者はアクノリッジされるわ、あ共同体で共に作っていくわ、そういったものが全部網羅されて今までの研修とは違うって言われて、もう指名でリピートが来る。
そうなんですね。いやなんかこんなお話聞いてたらもうこれからはね、いろいろ勉強しに研修とかセミナーを受けるときはその方がコーチであるかどうかもまず確認してみようとかって思っちゃいましたよ、うん、そうそうそう、私なんか今
見たらいいですよ、ねえ、う
ん、それで随分違いますもんね。
全然違います、
うん、いや
だってもう情報だけを得るために、うんはい、教わる必要はない時代。
そうですね、もう本当に情報は
検索すれば十分です、
うん、いくらでもね、谷口さんおっしゃるように、うん、もうインターネットで検索すれば手に入る時代ですから、うん、
だから研修に参加したら、はい、みんな来るわけですよ、めんどくせえとか、まあまた研修でつまんない時間過ごさなきゃいけないとか、仕事は溜まってるっていう状態が終わった時には、いや先生来てよかったわって言われる状態にしたら、期待値を実感値がポンって超えれば、ねああだからよくアンケートに今まで受けた研修の中でベストワンでしたとかっていうアンケートよく書かれるんですよ。
ああそれで、うん、そのトラプロの卒業生の方たちがいや本当に谷口さんのされてることをそのまま真似るようになったらもうすごく評判が良くて、今はパーソナルコーチングの枠だけじゃなくてセミナーコーチの方を 主流でやってますっていうお声をたくさん聞いたんですが、うん、そういうことだったんですね。いや、よくわかりました。いや、
よかったです。だからまあコーチをねしてる人が、はい、あのセミナー、
はい、
だからまあ僕のところにトラプロに来てる人は、うんうん、それこそ僕がやったように地域の公民館じゃないけど、うん、障害学習って行政がやってるようなのもあるわけですよ、はい、なんとか教室みたいなのいっぱいあるじゃないですか、うん、ね。でそんなんでコミュニケーション教室とかやると結構そこからもう本当に一歩ずつこう階段を上るようにカルチャーセンターに行く、で自分で公開の講座セミナーをやってみる、主催してみる、あとは地域のそのそれこそ自分の地元の会社の研修をやってみるとか、あと結構僕はあのいろんなコミュニティに入るとみんなコミュニケーションで困ってるから、そういうコミュニティの人たちから、あ、コーチングやってるんだったらうちでも勉強会開いてくれないとか言われることって結構あるんですよ。そういうところからもこう数人の人前でセミナーをやる、講師をやるっていうのを実績積んでったら、もうどんどんどんどん上がっていって、で大企業の研修講師をやるようになったらもうすごく経営は安定してきますね。
あ、そうですよね。その経営っていう意味ではもうすごく安定しますよね、うん、
コーチとして。
うん、
だって必ず毎年受講生が生まれてくるんだ、大企業って。新任の管理職は必ず生まれる。
そうですね、
うん、
谷口さん、その令和になってトラプロをトラプロ座伝承っていう形でスタートされたわけなんですが、うん、もうこちらでは谷口コーチがされてることをもう何でも真似してやっていいよって、うん、おっしゃるだけじゃなくて、うん、これまでされてこられた研修コーチのための講座であるとか、うん、そういった特典のものももうたくさんつけられて、うん、そして講座で使われてる、先ほどもあった質問集などのツール、ものすごいたくさんあるんですが、うん、もうそれ自体も全部オープンにされて、もうこれ使って、うん、そして編集もできるようにどんどんアレンジしていったらいいよって言って出されるんですが、いや、もうまさに、うん、その伝承っていう言葉にふさわしいと言いますか、うんうん、もうとにかく谷口コーチが持ってるものをみんなが得て、それをどんどんまたその次の世代に、今できること何でもこうやっていったらいいよっていう、うん、その思いが本当に詰まっている講座で、まあ、それを受けられて実際やってみたら効果がいい、評判がいいっていうのはもう、うん、今日改めて話を聞いて、その構造と言いますか、うん、その仕組みがよくわかりました、うん、いやー、
よかったです。
あ、そうなんですね、ありがとうございます。あのザ・コーチ TV はもうコーチとして活躍されている方もご覧になってますが、うん、これから自分もコーチとしてプロとして一歩もっとあの踏み出していきたいという方もたくさんご覧になっていただいていると思いますので、ね、うん、ぜひこの谷口さんがお伝えになることを参考に、うん、はい、していただいて、
そうだね、
周りの方に伝えていただいたりするといいですね。
本当本当、あの研修講師の世界でいうと、はい、すごいクローズする人がいるんですね。自分の内容を取られたくないっていうか、
いや、
このコンテンツは僕のオリジナルだから真似しないでくれみたいなの、はいはい、結構多いんです、ね、
それがもう本当一般的だと思います。
一般的ですよね、はい、だからパワーポイントとか資料は渡さないとか、うん、ああ一度渡しても回収して持ち帰らせないとか、
うん、
ああそれは俺のコンテンツだから勝手に使うなとか、
うん、
ああってあるんだけど、まあ僕いつも思ってるのは、自分から一度外へ出たものはもう公のもんなんじゃないのって、
うん、
だって僕だっていろんな本を読んだり人の話を聞いたものを編集して、あ、こう伝えたらいいなと思ってるから、ゼロからじゃないんですよね、全部。だったらみんなでシェアして方がいいんじゃないかな。で、僕のロールモデルになった人は、奪い合えば足りず、与え合えば余るっていう名言を残して、出した方が増えていくっていう。で、奪い合ったり、クローズしたらどんどん減っていく。だったら、こう、まあ、公にしてどんどん使ってもらったらいいし、あの僕がクローズして自分がやろうと思って僕一人で提供できる量なんて限られるじゃないですか。1年は365日しかないし、体は1個しかないし、時間は24時間しかない、はい、でも 僕のものを使ってもらって日本中でいろんな人がやってくれたら、うん、同時にその僕のノウハウを届けられるってことでしょ、うん、そうしたら一人でやれるからよっぽどいいんじゃないかなみたいな、自分一人でやりきれないんだからね、一生通じて、うん、だったら渡しちゃった方が早いやと思って、うん、まあ伝承っていう形にしてて、だから結構この前のあの一期の人たちも、はい、もうすでに研修講師やってる人も何人もいて、うん、で僕はパーソナルコーチングの内容で説明してるんだけど、はい、時々、はい、あ、研修ではこういう言い方してんだよとかっていうのも講座中に言ってるんですね、はい、なのですでに研修講師をやってる人も谷口さんこれすぐ研修で使えるわっていうのを休憩中によく言ってくる人います。だ僕でしょって言ってこれ使ってねって、うん、なんでこうやってみんなが広めてくれたらいいかなって思ってます。
いやー谷口さん今日もあの本当こう経験から基づくお話を、うん、ありがとうございます。そして多分今日のお話もなんか、うん、あ、うん、これやってみようって私たちの行動を促してもらう、うん、もうそういうアドバイスがあのいっぱいあったと思います、うん、いや本当に今日もあのありがとうございました。
いやこちらこそ広めてくれてありがとうございます。いっぱいね、
はい、今日はこのような形で谷口さんからテーマを決めてお話を伺っていきましたが、うん、また皆さんさらにこういうことも聞いてみたいとか、谷口さんこういう経験もされましたかとか、いろいろお聞きになりたいこともあると思います、うん、ぜひそんな時はお気軽にこの下のフォームからご質問やご相談として受け付けておりますので、うん、お気軽にお送りください。
はい、いっぱい送ってください、はい、
そして今日の谷口さんのお話が参考になったと思っていただいた方はぜひいいねボタン、高評価のボタンもクリックしていただいたり、うん、あのチャンネル登録の方まだの方はぜひそちらもよろしくお願いします。
はい、お願いします、
はい、それでは本日もザコーチ TV をご視聴いただきありがとうございました。
ありがとうございました。
次回の配信を楽しみにお待ちください。
はい。